はい、どうもこんにちは。おしゃれな年上彼氏と遠距離恋愛中の上京したての新入社員ゲイ YouTuber 早期と、
もうすぐ現れる彼氏のために魅力は年々増し増しのアラサーゲイ VTuber 東京タネブゲイです。
このラジオは前髪系を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するあれこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、
はい、
今回は、お便りを読みたいと思います。
はい、じゃあ、はい、僕が読む感じでいいですかね。
あ、じゃあお願いします。
はい、それでは前髪ネームやすさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。 YouTube でお二人のことを知り、初めはインテリっぽく理論派で堂々と顔出しもしていた早期さんのファンだったのですが、ポッドキャストでは聞けば聞くほどストレートな物言いが痛快なタラレバさんの発言に共感していることが多い今日この頃です。内輪のりっぽい、ごめんなさい、内輪のりっぽさがなく、ごめんなさい、
あ、すいません、雑音入っております、ごめんなさい。
はい、
お願いします。
はい、内輪のりっぽさがなく、ぶつかるときはぶつかる、お二人の掛け合いが効いていて、なんとも気持ちよく好きです。ところで相談です。僕は20代後半のゲイです。周囲にはかむわしていません。付き合って約1年半になる彼氏がいるのですが、最近将来の話などもするようになりました。そこでそろそろ交際中というステータスを周囲に匂わせていきたいのですが、いきなりかむわする勇気はありません。相手が同性だということがバレずに、交際相手の存在をほのめかすいい切り口や交際相手の呼び方はありますでしょうか。よくあるパートナー、相方などという呼び方はあまりしっくりきません。彼女というのも嘘になりますし、広げにくい議題かもしれませんが、もし良い提案がありましたら教えてください、ということです。安さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、 YouTube でねから入ってもらって、確かにどうなんですかね、ポッドキャストではタラレバさんのファンになる人が多いんですかね。
なんかソキ君にとって悲しい話なん
ですよ。いや、多分そういうことが言いたいわけじゃ言い出すのはないと思うんですけど、うん、でもこの内輪の一歩差がなくっていうのは割となんか自分たち的にもいいところだなって思ってるというか。
内輪の一歩差ないかな、うん、ないか、確かに二人で遊んだ話とか、
うん、ない方じゃないかなって思う。まあ、でも
旅行に行った話ぐらいだよね、うん、
まあ、あとサウナ楽しいねくらいの話じゃないですか。
あー、サウナの話うざいだろうね、う
ん、そう、なんかね最近ちょっとサウナいろんなところでうるさくなってるじゃないですか。
あのネット上が
ってこと？ネット上がとか、まあまあリアルでもそうですけど、うん、みんなサウナ行ってるんで、うん、もういいよサウナみたいなのがちょっとあるんですよ、僕的に。
ちょっと流行りすぎてるね、
うん、
今。
いや、だからでもそうやって言ってる僕も、その流行ってるからじゃあもういいかなっていう天の弱になってるってことは、やっぱ本来のサウナを愛していないというか。
もういいかなってなってんの？
いや、まあ、ちょっと寒かったから行けてないっていうのもあるんですけど、なんか、うん、なんだろうな、最近は結構自宅で厚めの風呂に長風呂をして、その後ちょっと外散歩するぐらい、超お手軽サウナみたいな体験で割と満足しちゃってる感じはありますね。
なあ、ダメやな。
そう。それがね、本当にサウナ好きな人は別に、周りがサウナ流行ってるようが流行ってないが、なかろうが、別に好きなんだから、それは変わらないんですけど。
いや、変わんない。僕なんて。
そうっすよね。
もう、全国回ってるよ、今。
マジっすか？
マジで。
マジっすか？ちょっとそれはガチ勢ですね。
ほんと、この一週間、
はい、
四国の一番人気のところって、
はい、
2番目ぐらいのところちょっと
制覇してきました。四国行ってたんですか？
そう、旅行で四国行ってて、マジでね、びっくりした。なんかマジうざい話始まっちゃったんだけど、
うちわ乗り始まるのこれ大丈夫か。
始まっちゃったんだけど、初めての経験だった、はい、なんかグリーンピアだっけなっていうところで、
はい、
高知にあるんだけど、そこが水着で入るサウナだったの。
はい、なるほど。じゃあ男女両方いるみたいな感じですか？
あ、両方 OK で、はいはいはい、で、水着で入って、で、水風呂入る前にもシャワー一回浴びなきゃいけなくて、
う
んうんうん、で、水風呂、超激冷えの水風呂入って、うん、その後なんか、お店の中が、この字みたいになってて、中心部が全部休憩スペースになってて、
はい、
で、そこで水着で寝っ転がれるんだけど、
うんうんうん、
なんかね、なんか言葉にすると大したことないんだけど、なんか行ってみるとすごいね、すごい新しい体験だなと思って、めっちゃ良かった、ね。
前からあるサウナなんですか？
いや、わからんけど、でも多分、なんか、店長めっちゃマッチョで。そこすごく行きたくて、で、まあ、マジでどうでもいい話なんだけど、すいません。
なるほどね。
そうね。僕、ストレートかな、物言いが。
いや、僕は、なんだろう、ストレートかなって思いますね。なんかよく言うなって思って聞いてます、いつも。
でもなんか顔出ししてないからね。
うん、そう、それもあるかもしれないし、やっぱりネットって、やっぱ匿名性があるから、やっぱ言いたいこと言いやすいじゃないですか。なんか、
言いやすい。
なんかリアルなね、対面の人間関係だと、ちょっとこれどうかなとかいうことも結構言いやすい。まあ、それが良し悪しにもあるんだけど、なんかそういうのが聞けるっていうのはポッドキャストも面白いところかもしれないですね。
ですね。
で、あれですか、あの本題に入るんですけど、
はい、
まあ、周囲には構わせないくて付き合って1年半になる彼氏がいるけど、周りに彼氏とはバレないけど、バレたくないけど匂わせたい、恋人がいることを匂わせたい、どうすればいいですか？
どう思います？
これ難しいなって思って
うん、
まあそうっすね、呼び方もあるし、例えば僕が一回やったことあるのは、
うん、
今付き合ってる人がいてみたいな、その人はこうでこうでみたいな、うん、なんかそういう感じで話す、だから
あ
っていうことはやったことあるけど、そうなったところ、そう話したところで結局その人に関する質問とかが飛んできたりとかして、なんか結局なんか性別がバレるというか、なんか向こうは彼女って呼んできたりとか、
うん、
なんかそういう、結局そこら辺の問題が出てくるんですよね。
え、どう対応するの？質問が飛んできて、彼女はこうなんだみたいな感じで言われた時に、いや彼女じゃなくてみたいな説明するってこと？
あ、そう、その時になったら結局それで説明するんですよ。僕は嘘つくの嫌なんでだから結局、うん、意味をなしないっていうか
う
ん、だから
じゃあその作戦はソキ君の中では使わなくなったってこと？
はい、まあカミングアウトしてもいい人には使うと思いますけどね。
うん、
あのクッション置いておくというかその話で済めばいいみたいな。はい、
ソキ君の場合はどうしてんの？
まあまず一番はですね、あの聞かれないっていう問題があるんですけど。
ああ、聞かれないんだ。
聞かれないですね。僕マジでのんけの友達いないんですよう
ん、うんうん、
いるとしてもその人にはもうカミングアウトしてるし、
うんうん、
それ以外でのんけで遊ぶ友達いないんで、はい、会社は、
会社の人とか
は全く聞いてこないですね。
へえ、
もうなんかそういうのは NG になってるんで、会社としても
NG なんだね。もう
多分とかも基本的にそういう話は全くしちゃダメっていう風になってるんで、まあ人単位でそういう話してくる人はいるかもしれないですけど、僕の周りにはいないですね、うん、彼女いるとか。
マジか、なんかそれもそれで特殊な環境よね。
うん、そうですね。なんか
結果、なんか過保護というか、
まあそれぞれがプライベートには立ち入らないようにっていう感じにはなってますね。まあ、ただ例えば結婚してたりとか子供がいたりすると結構それってあのみんな知ってたりするんで、なんか例えば、子供生まれるってなったらちょっともうすぐ子供生まれるんで、あのちょっと急に抜けるかもしれないですみたいな話が、まあ、仕事で必要な状態で出てくるというか、わざわざプライベートを報告するというよりかは、うん、単純にちょっともうすぐ子供生まれるんでみたいな、なんかそういう話で出てくるんで、それで話をそういう話をしてたりすると、その話が当事者同士、子供持ってる人同士では話したりすることは見たりしますけど、うん、特にゼロから急に振られるみたいなことはないかなって。
じゃあ現状ソキ君的には、
はい、
なんかわざわざその対策とか考える必要がないってこと？
そうっすね現状ないかな、ほとんど、うん、
じゃあ特になんか安さみたいな、
うん、
行動パターンかも考える必要なくて、
そうですね、僕も分かんないから逆に解決策も分かんないんですけど、 まあ、一個、あ、でも、一個、その、僕に彼女いるとか聞いてくる人がいる、一人いるんですけど。
誰逆に気になる、その一人。誰
おじいちゃんなんですよ。定期的におじいちゃんに電話するんですよ。僕がするんじゃなくて、実家とか帰省した時に、お父さんが、ちょっと、おじいちゃんちょっと遠くに住んでるんで、ちょっと電話で、ね、声でも聞かせられるみたいな感じで、こう、親が電話かけて一人ずつこう、携帯回して、ちょっと挨拶するんですよ。
はいはいはい、あるね、たまに、う
ん。で、おじいちゃん結構今、ボケが進んでるんで、僕が今何歳で、そもそも社会人になったことも毎回忘れるし、って感じで、毎回聞いてくるんですよね。今は大学3年生か、みたいなことを聞いてくるんですよ。いや違う違うみたいな。もう25歳だよみたいな。でもう社会人1年目ですみたいな。じゃあどこに勤めとるんじゃみたいな話に毎回なってて、毎回、ここどこっていう会社に勤めてますよ。おお、そうかそうか。頑張っとるか。とか言ってきて、で、最後に彼女おるんかって毎回聞いてくるんですよ。毎回忘れるんで。で、その時は、まあ、めんどくさいんで、いますって言ってますね。
あ、いますって言うの。あ、まあでもそっか、家族知ってるしね。
そう、自分の家族は知ってるし、いないってなる、すると、なんかまた怒られるし、なんでいないんだみたいな感じになるし。そう、そんな、ちょっと、そういう保守的なおじいちゃんなんですよ。だからおじいちゃんには絶対カミングアウトしないなって思うんですけど。なので、まあでもどうせ電話だけでの相手だし、しかも一回行ったところで、もし頑張って一回カミングアウトしたところで、毎回多分聞かれるから、絶対言わないなって思ってるんですけど。
なんかトレーニングできそうだね、でも。
確かに。でもやばい、やばいっすね。おじいちゃん毎回びっくりするみたいな。毎回、えって、言葉を失うっていう。
それはそれで面白いね。あ、このパターンの時もあるんだみたいな。じゃあ、次こういう言い方してみようかなとか、試行錯誤できるね。
そう。だからまあそんな感じなんですよね。
へ
ぇー、だから、タレバさんは。
あんまり参考にならないですね。
ごめんなさい。そうなんですよね。タレバさん。
僕はですね。なんかでも、本当に、なんかもうまた、あれなんですけど、根本的にちょっと価値観が違うなと思っちゃった。
はい。
なんか匂わせたくないですね。てかなんか、その中途半端に、あ、この人気づいてんのかな、気づいてないのかなみたいな部分が一番ちょっとなんか僕自分の中でコミュニケーションコストがかかるっていうか。
ああ、はいはいはい。
なんか僕、はっきり、その意思表示をしない人結構苦手で、結構多分周りの友達とかもこれ食べたい、あれ食べたいとか、ここ行きたい、ここ行きたくないとか、あれが好き、これが嫌いとか結構はっきり言う人が多くて、
だからなんか、はい、想像つきますね。
なんか比較的僕はその中でははっきり言わない方だと思ってたから、ちょっとなんかストレートな物言いが痛快って言われたら逆にちょっとあれだったんだけど、なんかそれが苦手だから、その匂わすっていうのはまずしたくなくて、
はい、
まあするとしたらだから激臭か無臭だよね。もう最初にバンって言って、パートナーこういう人いますっていうのか、自分芸人すごいパートナーいます、こういう生活してますって言うか、もういないっていう体で進めるかっていうのを、もう結構最初に自分の中ではっきりしたかも、その相手によって。なんかこの人には、この部分まで話したいから、言うか言わないか決める。もうそれ以外の、なんかないね、中途半端にするっていうの。
確かに、それはすごいわかりますかね。やっぱり特に、同性と付き合ってるっていうことを匂わすっていうのは、結局でも深く、聞かれたら困っちゃうわけじゃないですか。まあ僕がそのパターンだったんですけど、匂わせたところで深く聞かれたら結局困っちゃうし、で、そう、話すってことは向こうも話して聞いていいのかなっていうふうに切り込んでくるんで、なんか0か1かぐらいではっきりしちゃった方が良さそうですよね。
で、なんか、その交際中というステータスを周囲に合わせていく、
うん、
なんかメリットがあんま分かんないかな。
ああ、でもね、これはね、なんか、
うん、
なんだろうな。僕もその、今、本当唯一遊ぶノンクの人たちとは、前、最近、去年か、去年ぐらいにカミングアウトしたんだけど、それまでは、まあしてなかったわけですよ。うん、で、その時は、まあ1年に1回ぐらい会う人たちなんですけど、毎回会うたびに聞かれるんですよね。彼女いるのとか、
うん。
で、そういう質問が来るたびにちょっとうってなるんで、あ、まあとりあえず付き合ってる人はいますよ、でもこれ以上聞いてこないでくださいみたいなことはちょっとやりたかったな。
え、やりたかった？
うん、そういう、あの聞いてこないでねっていう聞いてこないでねというか、なんだろうな、恋愛の話振らないでねっていう意味でこうそれを伝えたかったっていうことはありますね。
あ、え、恋愛の話、あー、そういうことね。
うん、
カミングアウトしたかったってこと？
その時の自分はまだしたくなくて、カミングアウトはしたくないんだけど、彼女いるのって聞かれると、うん、なんか返答に困るじゃないですか。まあ、いないけどいるみたいな。
いないって言えばいいんじゃないの？ダメなの？
あー、いないでも、まあ、そうなんです。そうなんですけどね。そうなんですけど、毎回やっぱそれを聞かれるんで、なんかめんどくさくって、その時は結構自分が割と、なんだろう、そういう話題に敏感だったので、聞かれるとうってなったんですよ。だから、なんだろうな、いるんだけど聞いてこないでみたいな感じにしたかったんですよね、その時は。まあでも結局それの方法も分からずに、
うん、
まあいないですよっていう感じで、もうそろそろ彼女作れよみたいな感じのノリだったんですよ、毎回。まあそれも嫌だったんですけど、それもめんどくさいんですよね。
めんどくさいな。
いい人いないのみたいな。
でもさ、彼女はいないからいないって言っとけばいいんじゃない？
いや、そうなんですよね。
別になんかさ、自分にさ、その、交際中の相手が言おうがいまいがさ、別に相手に関係ないしさ、それ話す義理もないしさ、なんか話して楽しいもんでも別にないと僕は思ってるからさ、
まあでも、
僕とあなたの関係でしょみたいな。
いや、マジでそうなんですけど、割とこう、なんだろうな、話のネタになるって感じじゃないですかね。
でもそれはあって、なんか、僕もちょっと思い当たるのが、その、N くん、恋愛している時、
はい、
まあ一瞬だったけど、あったじゃん。
うん、
であの時に、なんか、職場の人と、
はい、
二人だけなんだけど、なんか、仕事の帰りに飲みに行こうってなって、
はい、
で、女の子一人、男の人一人だったんだけど、はい、なんかその女の子が別れた直後だったの。
はい、
で、そういうの話したいモードだったの。
ああ、はいはいはい。
で、恋愛の話になって、僕ともう一人の男の人は、なんか普段恋愛全く全然してない、羨ましいみたいなポジションだったんだけど、でもその時僕ちょうど N 君と恋愛したから、なんか、若干ちょっと意心伝心して、なんかそのこと話したの。
おぉ。
カミングアウトしてない状態で。
あ、カミングアウトしないけど今いい感じの人がいるってことを話したってこと？
そう、そういう話しちゃって、乗っかっちゃって、だけど、ある一定のライン超えたらそれ以上話せないじゃん。
うん、そうですね。
めちゃくちゃあって、
うん、
で、僕は、なんか、それ以上話せないですみたいな感じで言ってた。なんか聞かれるたんびに、いや、ちょっとまだ話せないかなみたいな。次飲むとき話すわみたいな。でもさ、酔ってる状態だからみんなさ、その先めっちゃ気になるわけじゃん。
気になるし、ね、とか、お前が話し始めたんだろうってなりますよね、そうそう、酒の場だったらね。
だからもう10回以上なんて結局どうなのみたいな。
話させたいみたいな
感じになっちゃって。
あ、ね、あ、ね、あの、ね、ノリがね。
だけど僕のガードもなかなか解けなくて、
うん、
この人たちと今後仲良くしていくかなとか思った時に、なんか微妙なラインだったから、
は
い、
あ、
だからそれこそ次飲む時にだったら言おうかなみたいな感じで思ったんだよね。
あ、でもそれ、そうっすね。確かに。
ちょっと恥ずかしいんで、ちょっと次話しますみたいな感じで言ってた。
うんうんうん、確かに。まあだから、確かに言えないんだったら、これ以上は言えませんっていうのはちゃんと言うっていうのはありですね。まあ言い方も。まあ、
事務所、そう、事務所 NG でちょっとごめんなさい。
あ、そうそうそうそうそう、ね。そうやって言うとちょっと、なんだろう、ユーモアもありつつ、いけるかなって思います。
かな。
そうですね。あ、僕もなんかちょっと今思い出したら、まあ、去年まで大学で研究室に行った時に、 結構研究室の同期とかはなんかその聞いてきたりするんですよ、定期的に。
彼女いんのみたい
な、彼女いんのみたいな話聞いてきた時があったんですけど、で最後の時かな、最後卒業式終わった後にみんなでご飯食べに行ったのかな、研究室の時に、
うん、
になんかすごい聞かれたんですよね、その飲みの場で。彼女どうなのみたいな感じになった時に、うん、あちょっとまたちょっと大人数なんて言ったかな、ちょっとまた言うわみたいな、また今度話すわみたいな感じでイエスともノーとも言わずに後回しにするっていう作戦は取りましたね。
いやーでもなんかそれ僕言われた側だったらこいつなんで言わねえんだよと思っちゃうな
まあね、でもなんかどうやって言ったか分かんないですけど、どうやって言ったか分かんないですけど、その時は研究室の人全員いる場で人数も多いし、なんか自分はそう春からその横浜に来るっていうのが分かってて、その聞いてきた彼もまあ東京に来るっていうのが分かったんで、また向こうで一緒に飲んだ時に言うわみたいな、だからそう来年ねもうまた会えるから、その時にまあ先輩も関東にいるからそこでちょっと集まった時にまた話すわみたいな感じで先送りにしたっていうことはしましたね。
ただね、いたらいるもんね
そういたらいるんですよ。いないっていうのもなんかね、なんかちょっとね違うんすよね。
あでもあれか、成分としては、うん、その相手に対しても、はい、その付き合ってる相手に対してもちょっと失礼みたいな。
あ、そうそうそうそう、それもあるし、なんだろうな、やっぱり恋話したいじゃないですかっていうのが僕の中であって、
うん、
昔からずっとそういう恋話っていうものに憧れてた自分がいて、まあ、うん、今でこそそういうのはだいぶなくなったけど、
うん、
うん、できるだけそこら辺は正直に言いたいんですけどっていう感じですかね。
高学歴バイのこうちゃんも男と女変わりないって言ってたもんね、うん、
そうなんでフラットにね行きたいんだけど、
まあでも、
うん、
彼女、あでもあれはじゃあ相方、あでも相方嫌って言ってんのか、
うん、なんかねパートナーとかね相方っていうとね、
うん、
なんだろう、ほぼカミングアウトしてるようなもんだと僕思うんですよね。
まあそうだよね。匂わせすぎってことかな。じゃあ。
そう。激臭とまでは言わないけど、
うん、
マジで同性の恋人がいるという点まで匂わせるっていうのはある。で逆にそれは一つ手としてはありだと思うんですよ。
うん、
向こうも、まあ、感づくか分かんないですけどね当事者だったら絶対感づくんですよ。なんか、パートナーってわざわざ言うってことは多分、まあ、
はい、あ、待って、
はい、
すごい思いついた。僕のさ、仕事の上司は、
はい、
結婚してないんだけど彼女と同棲してんの、
はい、
多分結婚してないんだけど、で、
はい、
彼女のことを連れっていう
連れか。
なんかさ、その人さ、めっちゃさ、デブでさ、うん、なんか、はい、ゲイにモテる感じなの。熊さん系で。
ああ、はいはいはい。
で、自分でも、二丁目では、俺みたいなのがモテるらしいみたいなこと前言ってて。
だから、
なんかそれ聞く前に、この人ゲイなのかなって思ってたんだけど、連れって言うし。
うん、
だけど多分、のんけだから。
もう自分から2丁目の話するんだったらのんきかもね。
連れどう？連れ。
連れ。なんか、やんちゃなイメージありません？
てか、ソキ君が言ってる意味ない、イメージないな、連れ。
ないっすよね。連れって言うと、僕、それこそ、失礼な気がするんですよね。なんか、連れてるみたいな。
じゃあもうさ、ド S キャラっていう設定にして、下僕って言うとか。なんかもう激臭に激臭を重ねて、もう匂いをさせなくするっていう。
まあだからね、結局、呼び方、ごめんなさい、結局呼び方で じゃあなんか解決しないさそうなんですよね。
そうね、うん、そろそろ交際中というステータスを匂わせていきたい。
この一文が引っかかるんですよね、タラヤさんはね。
なんか問題点がそこにあるからね。
まあ確かに将来の話をしたい、まあ本当に相手との関係性によるんですけどね。
でもさ、まあ交際相手の呼び方でもここさえクリアすればいけるっちゅうことやねんな。
連れ、なんで急に関西弁だったんですか。
連れに変わる何かがあればいけるっちゅうことやねん、うん、あ、
はい、
ダーリン的な、ハニーはどう。彼女って女っていう意味だけど、ハニーだとなんかそこ薄れない？
ああ、薄れますね。性別が薄れる。
ハニーの類義語探そうぜ、
うん、はい。それこそさ、なんか、海外とかだと恋の進んでるじゃないですか。
うん、あ、はいはいはい。そう
ね、なんか、ないんですかね、そういう海外だと、性別を、こう、限定しないパートナーの呼び方。
なんかちょっと大きい括りで言うとなんかゼムみたいな感じで言ったりする
もん、ね、ああそうそうそうそうそうそう。
でハニー類義語って検索したら蜜、蜂蜜、白蜜、蜂蜜。
いやそりゃそうなるだろうって。
プリンセス、プリンセス、恋人。
恋人っていうのもやっぱ違うんですよね、なんか。
なんか回りくどいよね。
なんか回りくどいっすよね。
恋人言い方、愛人、常人。
ラバー、まあまあそうっすね。
スイート。
か、なんかあだ名で呼ぶとか。
ね、それありかもね。何々たんとか。
まあまあちょっとそれは行き過ぎな気もするけど、でもなんかそれに近くて。
え、じゃあなんかソキ君だったら、最初に、なんだろう、僕の恋人は、ソキタンって呼んでて、ソキタンって言うねって最初にもう
とかね、とかね、そう
説明入れて、
ソフトなやつがいいけど、うんうん、
それ以降
確かにそれは
で、説明を全部それに統一すれば
確かに、それはあるかも
だし、なんかさ、その性別彼女とかなんか性別とらわれないよね、なんかその人と付き合ってるわけだから。
そうそうそう、
無理やりになってきたぞ。
無理やりだなこれ。提案しといて自分じゃ絶対できないっていう。
え、でもなんかさ、友達の話してるときに相手の名前で呼ぶ風になるときあるよね、普通に喋ってて。
あ
ー、旦那がじゃなくて名前で、あ、はいはいはい、例えば女の子だったら勇気がさみたいな、まあ、結構仲良くなってきたの段階だけど、そっち方向じゃない？
だからまあ何々ターンは言い過ぎだけど、
うん、
なんかね、男性女性両方とも取れる下の名前とかだったらいいかもしれないですね。
ね、
勇気とか、まあ、勇気両方
いける、今の時はいけそう。
勇はいけるな。
え、でもさ、それさ、勇気がさって言った瞬間にえ、もしかして男みたいなツッコミ入ったら
面白いですよね。あー、めんどくさいめんどくさいめんどくさい。言う、とかまあでも結局それをね、相手の名前によるんで、付き合ってる彼氏が太郎とかいう名前だったら絶対ダメだしね。
はい、同じような発言小町っていうサイトに、
はい、
初めまして20代後半女性です。彼氏を三人称で呼ぶときに彼氏や相方と呼ぶことにかなり抵抗があるのんけ女子がいて、皆さん恋人のこと話すときにどういう言い方をしていますかというストレート女子からの質問が発言小鉢に寄せられております。その回答にはですね、私自身は恋愛について他人と話すことはしませんそういう人もいる。ただ必要があれば付き合ってる人、付き合いしている方ではいかがですかとか、第三者に話すときは彼です。最初だけ恋人が夫がと話し、その後はすべて彼で統一。っていう人とか、 他にも彼がーが多いっすね。彼氏、彼、連れ、旦那、主人、神さん、家内。彼多いな。彼氏、相方。
なんだろうな。
うちのダーリンっていうのはやっぱりなんか気持ち悪いものでしょうかね。
まあ難しいですね。まあ本当に呼び方だけでいいんだったら、まあ最初はそう恋人がいるって言ってその人とかうちの人とかなんかそういう感じかな。
うちの人っていう人いるわ職場に。もう結構それ違和感だと思って聞いてたな。
うん、そう、僕も違和感あるんですよ、うちの人っていう言い方。なんだけど、まあ、苦肉の策かなっていう性別を。
でもその人さ、なんかめっちゃ、自称陰キャというか、まあ、陰キャな感じなんだけど、多分その人も考えに考えを重ね、彼女とか、妻とかを避けて、うちの人に行き着いたんだろうな。
じゃあ意外と、これってゲイだけじゃなくて、
うん、
のんけでもやっぱりちょっと嫁とか家内とか妻とかって違和感ある人いるんでしょうね。
あるんだろうね。
ああ、じゃあやっぱりそれこそ本当にその同性愛者だけじゃなくて全員が使えるようななんか呼び方ができるといいですね。
確かに。
そう、パートナーってだとね、ちょっとね、こう、堅苦しいし。
パートナー普通になっていきそうだけどな。
その感じはある。なんか、ちょっとずつ、なんか、いろんなところで、パートナーって言葉が使われてるし、なんか、ノン系の人も、でも、なんか、ちょっと SNS で、ちょっと、いい生活してそうな、人とかは使ってますね、うん、パートナーって言葉を。
わかる。なんか意識高いノンケ
は使ってるよね。そうそうそうそう、意識高いノンケはパートナーって言葉を使ってるから、
うん、
いいんじゃないですかね、パートナーしっくりこないで言ってるけどなんかしっくりくる世の中になればいいなって思いますね。
そうだね。まあこれはなんかヤスさんが変わるべき話っていうよりは違うもんね、うん、根本的にはね。
そうっすね、そうっすね。まあ、あとはガムはもうしやすい世の中になればいいんですけどね。
だから現状の対策としてはやっぱりもう僕だったらもう激臭か無臭かどっちかにもう振り切る
そうですね
っていう結論だね。めんどくさいもんだって。
僕も中途半端な匂わせはしないし、聞かれたら言うなんか、あ、付き合ってる人いますよみたいな、ぐらいかな。
で、なんかちょっと、その先はもうこれ以上話したくないよみたいな雰囲気。内
的な感じの雰囲気にする。
出しとけばいいんじゃないかね。
はい。
匂わせてる人に対して、匂わせたい人に対しての、ちょっと回答としてあれかもしれないんですけど。
まあ、僕たちとしては、そういう感じですね。はい。
そうだ、ゲイにカミングアウトさんに、ちょっと同じお便り送っていただいて。
はい。他力本願だな。うん。確かにもうちょっと多分ね、いい回答が返ってくると思いますね。
そうね、ちょっと、僕は逆に出してみようかな。
おう。
ねえ。はい、ということでね、
はい、
ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪系ゲーム、あ、ごめんなさい、どうぞ
いいのかなって思ってたらって公園で収録してんの
に。そう、今日さ、車なくてさ、家の前の公園でやってんだけど、マジ
そう、やばいっすよ、家の前で、でけえマイクを立ててね、ノートパソコンでね。はい、じゃあということでご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪系ゲイブロガーの BL のリアルではテーマ、質問、感想、恋愛たらればエピソード、通話で相談、通話で一緒におしゃべりを募集しております。
概要欄のフォームまたはハッシュタグ前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターはアットマーク MEGAMIGAY です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。